ひばりクラブの皆さん、また落語会の皆さん、こんにちは、武田邦彦です。今日は素晴らしい日本人がなぜこんなになっちゃったのかという第5回で少し角度を変えまして、実は、まあ、戦前の日本は別に軍国主義でもなかった。近隣諸国に、アジアの諸国に迷惑をかけたことなんかなかった。むしろ、日本人がやったことは他のアジアの国に聞いたらいいんですけど、素晴らしいことをやってくれたと。みんなが、私に言いました。それなのに日本の首相が近隣諸国に謝ってると。一体これはどういうことなのかというお話をしてまいりました。で、あまり同意ですね。今から80年以上前のことをあまり長く言ってもいけませんもんですから、今我々を馬鹿にしてるのは誰なのかと。我々はもうすっかり馬鹿にされてるんですよ。で、もうどんなこと言ったって今の日本人はおバカさんだから大丈夫だと。わけわかんないよ。こう言ってるわけですね。で、我々はまあ言ってみればご主人様に言われたことをそのまま信じて一生懸命毎日税金が多いとか消費税をやめたらどうかとかそういう小さなことばっか言ってる。だけど我々をうまくごまかして騙してバカにしてる人たちがいるわけです。で、そのバカにしてる人たちが僕らの目に見えないなら仕方ないですね。見えなければ。だけど我々はもうそれをはっきり見えてるんですよ。はっきり見えてるのに頭が回らなくなっちゃってるんですね。あまり長い間バカにされ続けてきたので、まあ日本人とはそういうことなかったんですけどね。我々じっくり考えて、そして物事を判断するっていう偉さがあったんですね。で、それはお侍さんでも、お役所さんでも、商人の人でも、日本人はそういうことであまり、お役所さんだからとか、お侍さんだからとか、商人だから、頭の周りが違うっていうことはなかったんですよ。だけど、今ではですね、もう今度は、今でもないんですけど、全員がおバカさんになっちゃったっていうことなんですね。その一つの例を示しますと、我々は今、騙しに騙されて、お金も少ないし、それから生活も辛いし、なんか気象でも問題がいっぱい起きてるわけですね。なんか線状降水帯とか言ってますけど。なんでそういうことが突然この時代に起こってるのかと。したら温暖化だとかいう、またこれ、騙しが来るわけですね。でも、我々の頭は騙しか騙しじゃないか分かんなくなっちゃってるんですね。まあ、それを2、3ご説明したいというふうに思うんですけれども、まあ、まず第一に日本テレビなんですね。まあ、フジテレビもひどかったですけど、日本テレビもっとひどいですね。この前、高市さん、新しい、まあ、もしかしたら首相になる。まあ、自民党の総裁にはすでになっておりますから、まあ、首相になるでしょうね。で、その人が記者会見やった時ね、最初に。時事通信のカメラマンがですね、フルの言葉は違うんですけど、まあ、とにかく高市さんの票を減らしてやるぞと、まあ、いうふうに、漏らしたと。したら、報道陣のとこで漏らしましたからね、記者会見場の後ろの方にいますよね、報道陣が。で、そこに、カメラもあれば、マイクもあるわけですね。そこのマイクが、その時事通信のカメラマンの言った暴言と言ってましたけど、暴言を拾ったんですよ。つまり録音しちゃったわけですね。で、録音したやつが日本テレビを通じて、全日本に流れたんですよ。ええ。それでね、まあ、もともとメディアというものは、なんていうかな、そういった人たちは、まあこれは学者もそうだし、政治家もそうなんですが、国民、民主主義の場合は国民が主人で、主人にある意味では使えるという意味で仕事してるんですね。メディアはできるだけ、まあ、記者クラブとかいろいろありましてね、あと会社もあるし、それから、なかなか特権みたいなの持ってるわけですね。それは政治家にしても、学者にしてもみんなそうなんです。で、なんで、社会の人に対して、一般の人に対して、メディアとか政治家とか学者が特権を持ってるかというと、それは民主主義のもとで、国民に奉仕することができるように特権を持ってるんですね。で、メディアが割合と高い給料であることも知ってるし、それからまあ、ビルなんかもちゃんと構えて、しっかりやってるってことを知ってるわけですよ。じゃあなんでそういうお金とか特権が来てるかって言ったら、できるだけ世の中で起こってることを正直に正確に早く伝えるっていうことがメディアの役割ですね。そのために憲法上でも非常に厚く保護されてるわけですね。表現の自由。なんか、今から10年か20年前にですね、メディアで有名な出ている評論家のおじさんたちがね、我々は表現の自由は譲れないとか言って、 ああ、なんか看板が出して頑張ってましたよ。あの人たち今何してるんですかね。日本テレビはですね、うっかりというか正しくっていうかね、実通信したのカメラマンの絶対メディアでは言ってはいけないというか、そういうのことを思ってはいけないことね。つまりメディアはただ、こう、高市さんなら高市さんの事実を伝えるのに早く正確にやるべきであって、高市さんの票を減らすとか評判を悪くするというために、社会はメディアに特権を持たせてるわけじゃないわけですね。だけどメディアはそういう力を持てば、それで他人をやっつけようと思うわけですね。やっつけるときに、大体はですね、正面からはやっつけないんですよ。まあ私の経験を言うとね、私が朝日新聞とか共産党を批判してました。長い間ね。そうするとその批判してることについて反論はしません。絶対反論はしません。違うことで言ってきます。つまり、昔の言葉で言えば、江戸の敵は長崎。つまり、江戸の敵を江戸で討とうとすると、返り討ちに遭うわけですよ。つまり、自分が不当であればね。だから、長崎に行って敵を討つというのは、江戸の敵は長崎って言うんですね。まあ、典型的なのは私が経験したのは、参政党ですよ。私が参政党に問題点があるということが分かって、参政党の問題点をブログなんかで指摘を始めました。何しろ国政政党ですからね。きちっとブログで批判をしました。こういう嘘をついてる。こういうふうに違うことをやってる。そうすると面白いことにね、これはもういつでも共通するんですけども、参政党はその僕の質問とか疑問とか非難とかに回答はしません。それは事実ですから回答ができないんですね。で、全然別の僕の欠点をじゃんじゃんやってきます。そうすると私は一人だし、参政党は100人とか1000人とかいますからね。その一人の方が負けちゃう。これが現状のやり方なんですよ。だからメディアが江戸の敵は長崎でやるから、みんながメディアの悪口も言えないし、メディアが改善されないっていうところにあるんですね。だけど僕は、この日本テレビの今度のやり方は、じゃ何で言ってるかって言ったら、ちょっと遅れましたね。知らない人もいますから。日本テレビはその録音を流してすぐ消したんですよ。消したってことはどういうことかというと、日本テレビはそのニュースは非常に強い、重要な国民に対してニュースだと思ったんです。思ったから、これをそのままにしてると、時事通信のカメラマンが非難されるし、時事通信自体も非難されるので、これは大変だって消したんですよ。消したっていうことは、日本テレビは国民が知りたい事実を伝えたくないっていうことを言ってるわけですね。で、もちろん、メディアですから、そういう情報を持ってるわけですよ。だから、いつものメディアのやり方ですね。メディアが持ってる情報のうち、つまらない情報だけを流すんですよ。つまらない情報をいかにも面白く流すためには、やっぱりお笑い芸人なんか役立つんですね。お笑い芸人って僕ね、随分テレビで付き合いましたけど、みんないい人ですよ。能力もあります。ただ、お笑い芸人の役割はですね、話がある程度つまんなくても、それを面白く伝える能力に長けてるんですよ。それがすごくお笑い芸人が社会にもし貢献するとしたらそれなんですね。みんながあまり興味のないニュースとか、難しいこととか、そういうのを噛み砕いて面白く話すと。学者が話したらもう聞いててもつまんないと。政治家が話しても聞いててもつまんないと。だけどお笑いの人が話せば面白いと。ただ面白いだけでは本当の意味でのお笑いの人じゃないわけですね。つまり、間違ったこと、嘘を言って、みんなを面白がらせるってのは、それほど難しいことじゃない。もっとお笑いの達人はですね、とにかく正しいことを面白く言うというお笑い芸人が出てきたらいいですね。だけど、いずれにしても、日本テレビがやることはですね、その時事通信のカメラマンが発言したことを、できるだけ大々的に伝えるってことなんですよ。だって、日本国民がすごく興味があるから慌てて消したわけですから。NHK ももちろん放送すべきなんですよ。時事通信のカメラマンがこういうこと言って、新しい首相っていうか、自民党の総裁に指名された人の評判を落とすぞと、こう言ったと。まあ、これはコメント入れずにもね、コメント入れなくてもいいと思いますよ。こういう事実があったと。それで、なんで国民はこれに対して強く反応したかったら、やっぱりそうかと。やっぱりテレビ局とかそういう人は、自分たちの力で、誰が悪いとか、誰がいいとか、誰の票を増やそうとかいうことをやってるんだということを知ったわけですね。もちろん知ってますけど、知ったのを確信が出たわけですよ。で、これを日本テレビが 時事通信の放送をやめたのは、メディアの多分偉い人がやめたんです。一回放送したものを取り消すっていうと、まあやっぱり日本テレビの部長級以上ですよね。もちろん社長を知ってると思いますよ。それでなんか話に聞けますとね、時事通信のカメラマンの上司かなんかが、謝ったそうですけど、これ上司が謝るような軽い問題じゃないですよ。まあ時事通信の方はまだ罪が軽いですね。カメラマンが、まあ傲慢なカメラマンだったんでしょう。それが、俺はカメラマンだからな。間違った、まあ嘘のね、映像を流せるからな。だから高市さんの嘘の映像を流して評判落としてやるぞと。まあこういうふうに言ったわけですね。しかし日本テレビはもっと罪が重たいですよ。そんなことは絶対にニュースとしては大きいニュースですから。きちっと伝えなきゃいけないし、偶然にマイクに入ったんなら、それはまあメディアとしては閉めたものなんですよ。だってメディアはそういうことをちゃんと、ニュースとして入れて説明をすると。ニュースもそれはこれ大々的にやんなきゃいけないんですよ。それからさらに普段からそういうことがやられてるのか。つまりメディアが特定の政治家とか、特定の学者とか、特定の有名人を陥れるために、わざとそういう間違ったニュースを流してるのかってことについても、今回はかなり本格的にね、メディアがやらなきゃいけないですよ。そうしないと我々は、去年問題になった、例えば、兵庫県知事の問題だとかね。普段からそういうのいっぱいあるわけですよ。私なんかも参政党でそれを経験した。こんなことがあってね、日本の政治が良くなったり、日本の学問が良くなったり、かつ日本が繁栄したり、子供にいい日本を残すってことはできないですよ。ええ。で、こういうのが繰り返されてるので、結局どういうことになったかって言ったら、例えば政治家の仲間ですね。国会議員だって、地方議員もちろんそうなんですけど、国会議員でもですね、嘘を言っても問題のない今社会が作られています。普段の普通のね、私がこう、日頃接する普通の日本人はそんな嘘つかないですよ。それに嘘ついたら仲間外れになりますからね。ところが日本の政治家なんていうのは、ほとんどの人が嘘を言うから、まあ学者もそうですけど、嘘を言うので、嘘を言っても評判が悪くならないということなんですね。それで悲しいことにですね、人間の頭っていうのはちょっと間違ってできちゃってるんですね。まあ夫婦喧嘩が絶えないっていうのはそれが原因だと僕は随分言ってるんですけども、まあ、夫婦っていうのは男と女ですから、かなり頭の中が違うんですよ。頭の中っていうかね、もともと情報が違うんですね。もう中学生くらいから女の子と男の子は別々の生活をしてるって言ってもいいんですよ。それから興味も違いますね。それ役割も違います。だから、それぞれの女性と男性との頭の中は違う知識が入ってるんですね。違う知識が入ってると、人間は自分の知識の中で正しいとか間違ってるとか判断しますから、結局、夫と妻は正しいと思うことが違うんですよ。これが夫婦喧嘩ですね。ですから、夫婦喧嘩が少ないか多いかっていうのは、もともと、人間は正しいと思うことは自分の頭の中に入っていることを正しいと言うんであって、別に自分の頭の中に入ってないことは考慮に入ってないということを知っていればですね、離婚はないんですよ。だから、まあこれだけ離婚が多いってことはですね、やはり、この政治の乱れと一緒なんですね。学問もそうなんです。嘘がこれだけ蔓延するというのは、一人一人が、まあもちろん誠実であればそれは問題ないんですけども、NHK とか朝日新聞とかあるとですね、日本テレビ、今度日本テレビ入れなきゃないし、フジテレビも入れなきゃないんですけど、そういった嘘をつくテレビとか新聞がありますとね、それで自分の頭が汚染されちゃうんですよ。汚れちゃうんです。だって、間違った事実を伝えるメディアっていうのは、国民を馬鹿にしてるんですから。それはそうですよね。国民を尊敬してれば、国民にちゃんとした情報を流しますよ。だから参政党が嘘ついたり、それから朝日新聞が嘘をついたりするのは、国民を馬鹿にしてる人たちが嘘つくんですよ。僕ね、別に自分が選ぶわけじゃないですよ。僕普通の人間なんで、相手に嘘を言うのが嫌ですね。かわいそうっていうか、かわいそうったらまた自分が上にいるんですけど、そうじゃなくて、いや、自分の知ってる知識を嘘をついて人に言うと、相手はそれで傷つくと思います、僕は。僕はそう思います。だから言いません、嘘は。なんで僕は嘘を言わないかっていうと、相手を馬鹿にして傷つけちゃいけないと思うんですよ、人間として。僕はそう思うんですね。ですから、まあ僕は正しいことしか言いません。 だけど、自分が正しいと思うことが本当に正しいかどうかは分からないんで、分かりませんが、私はこれが正しいと思いますと言います。それで、間違ってると思うこと言いません。嘘は絶対言いません。それは何でかって言ったら、嘘を言うってことは人間としても失格ですよね。だって人間の脳の構造っていうのは、その人に言ったことがその人の頭の中に入り、それで正しいってことを判断し、それを家族とか友達とか子供とかに言って、社会ができてるわけですから。だから間違ったことをある人が言うってことは、本当に大きな社会悪なんですよね。そんな人間としては僕は人生を送りたくないですよ。で、我々が今、人格を傷つけられてるわけです。馬鹿にされてるし、嘘は聞かされるしということになるわけですね。まあ、福島の原発の事故でも、ちょっと時間があったら今回やりますけども、なんかこの頃広島の原爆が落ちてないとかね。それからちょっと前は、東北大震災は人工的に起きた地震だとかね。まあ、そういうような桁の、もう全く日本人を馬鹿にしたっていうかですね、もう到底考えられないようなことを、まことしやかに言うことも出てきた。つまり、嘘がこれだけね、日本社会に蔓延してくると、やはりそのレベルの、もうその、東北大震災が人災だとかね、それから広島の原爆は原爆じゃなかったとかね、まあ、そういうやつと、そういうやつが出てくるっていうのは、やっぱり日本テレビの、まあ、せいだっていうか、NHK のせいだっていうか、朝日新聞のせいだっていうかね、例えばもうものすごく大きな影響のあった、日本軍による朝鮮の人たちに対する、まあ、強制的ないろんなこと、慰安婦ですね。こんな嘘を朝日新聞が流して、保証もせずに謝るだけで、今でもまだ新聞を売ってるっていうのはね、もうちょっと考えられません。皆さんでやめた方がいいですよ。そんなことして新聞なんか売り続けても、まあいいことないですよ。あなたもやっぱりちゃんとした人間として生きてくださいと。やっぱり頼むべきでしょうね。